はい、どうもどうも、お久しぶりのひろしです。実を言うと去年も4月から5月ぐらいの間はこの千葉文化放送というポッドキャストはお休みをですねいただいていたんですが、まあ、今年も案の定同じ時期に僕が忙しいという単純な理由で更新がなかったりしただけなんですけども、まあ、その忙しさもですねぼちぼち落ち着いてきたので少しずつ更新をしていこうかなと思うわけなんですけども、最初はですねプレッシャーの少ない短い番組からですねやっていかないと、無理をすると、まあ、体も心も持たないというのがですねみんなそういうところってあるじゃないですか。まあだから緩いネタでやってみようと思うんですけども、でその緩いネタっていうのが何かというとですね、僕漫画をね読んだんですよ、コミックですよ。それが何かというとですね、月ロボっていうタイトルの漫画だったんですけども、ひらがなで月、そしてカタカナでロボで4文字ですね、月ロボっていうものなんですけども、まあ、ロボットものかなと。で月物っていうジャンルがあるのかどうかっていう問題はありますよね。まあ昔話ですと竹取物語なんていうのはおそらく月物っていうジャンルに入るかと思うんですけども、まあロボットと宇宙ってきたらとりあえず SF には違いなかろうということで読んでみたんですね。でそしたら割と面白かったんで、またですね完結はしてなくて、僕が読んだら2巻までなんですけども、多分この2巻っていうのが最新巻だと思うんですよ。でまあそんなまだこれから先が楽しみな作品をですね紹介してみようと思ったわけです。まずですねコミックの頭ではロボット同士が戦ってるんですよ。でこれはそういう漫画なのかっていうとそうではなくて、主人公はですね12歳かなの女の子なんですけども、この子がロボットアニメが好きで、で好きなロボットアニメを見ているというところから始まるんですね。そのロボットアニメっていうのがグラドゥルスっていうやつなんですけども、もうこの時点でその作中の中では20年ぐらい前の作品ということになっていて、まあレトロな作品なんですよ。けれども、まあ、主人公はその作品が古いけれども大好きで何回も繰り返し見ていると。放映当時は視聴率もあまり振るわなくて人気もそんなになかったみたいなんですけども、まあ、一方でカルト的な人気を誇っていて、好きな人はすごく好きっていう作品だったらしいですね。で主人公はこのアニメを見て、まあ、ある話を見終えて、でその感想を友達に電話するんですよ。で電話って言ってもあれですよ、もちろん黒電話じゃなくて、じゃあ携帯電話かっていうとそれですらなくて、この辺はですね SF ならではのガジェットが出てくるところなんでいいとこなんですけども、腕輪をつけていて、でその腕輪にですね、腕輪ってあの幅の狭いものじゃなくて10センチぐらいあって、そこに液晶かどうかわからないけど、まあ、ディスプレイがついていて、でそこにボイスオン IP ですね、あのネットワークを通じて音声のやり取りをする技術 VOIP ってありますけども、それを使った通信機能がついていて、それで友達と話をするんですね。まあ、要はスカイプとか LINE とかそういった技術の延長線上というか、まあ同じ技術ですよね。でそれでいやこのグラドゥルスってアニメは本当いいよねって燃えるよねっていう話をするんですけども、その電話をかけた友達っていうのは暇してるかっていうとそうではなくて、なんだろう、仕事ではないかな、まあ、友達同級生なんでやっぱり12歳ぐらいの女の子なんですけども、これがですね、仕事じゃないよね、スポーツみたいなものをやっているんですよ。それが何かというとルナホッパーっていうものなんですね。月面上にはクレーターっていうのがたくさんあるんですけども、クレーターは説明不要ですよね。でそのクレーターの中でですねロケットモーターとリアクションホイールを使った特殊な車があるんですけども、まあ、それにロボットアームがついているんですけども、それを使ってですね試合をやっているんですね。どういうルールかというと、クレーターの外周部分からスタートして、そうすると中央にポールが立っているので、これを取ってでヘリに戻るんですね。で戻るのは自分のスタート地点ではなくてヘリのどこでもいいんですけども、この際にこう中央に向かってダーッて走っていってポールを取って反対側に行くのが最速じゃないですか。スピードの乗った状態で一番向こうまで行くのが、ですけどもそれだとポイントは低いんですよ。ポールを取った後にこう急角度で戻ると、でその角度が急であれば急であるほどこうポイントが高くなるっていう、そういうルールなんですね。まあ、それがルナホッパーっていうんですけども、これを10セットやってまあ得点を競うという、まあ、そういうスポーツ的な娯楽的なものがあって、でまあその友達っていうのは それのパイロットをやっていて、まさに今こう試合中だったということなんですけども、でこのルナホッパーのパイロットっていうのは友達だけじゃなくて、この主人公もですね、実はパイロットなんですよ。試合があるのをすっかり忘れてアニメを見ていたっていうわけですね。まあ、主人公はドジっ子であるということがわかるんですけども、で他の登場人物が出てくるんですけども、このルナホッパーを使った試合の監督っていう人と、そしてメカニックがいて、でメカニックっていうのは17歳から18歳ぐらいの男の子なんですけども、あとは監督ですね、監督っていうのはまあお産キャラですね、30代でしょうね、30代半ばぐらいですかね、まあ、この人は軍人なんですけども、あそうそう、この舞台が月っていうのは最初にちらっと言ったんですけども、ここがどういう風になってるかというとですね、まあ、月には人が結構な人数住んでいるんですけども、もちろん月面上で生身で暮らすことはできないので、居住地を作ってその中で暮らしているんですね。でその主なエリアっていうのが B ラボって言うんですけども、 B ラボっていうのは、まあ、ビジネスラボっていうのが正式名称になるんですけども、まあ、主な人間活動っていうのはここで行われていて、で他にもいくつか施設っていうのがあって、まあ、月の裏側に行くとヘリウム3をですね採集している工場があったりとかして、でヘリウム3っていうのは核融合ですねの際に使われる元素なんですけども、地球上にはですねほとんどないんですよ、まあ、なんですけども、まあ、月にはですね太陽から供給されたヘリウム3が大量に蓄積されているっていうのは、これ宇宙ファンにとっては常識なので、まあ、この辺聞くとよくできてるねって思ったりするんですけども、まあ、そういうところがあったり、あとはですね娯楽施設っていうのもあって、作中で出てくるんですけど、ホテルティコっていう施設があって、まあ、ここは月で唯一の娯楽と観光を目的とした宿泊施設っていうことになっているんですけども、まあ、でも景色がいまいちで、ホテルとしてもいまいちということで、現在はですねほぼ創業してない状態で、まあ、客もいなければ従業員もいないという風になっているそうなんですけども、まあ、そういった施設間のこう物資の輸送っていうのを行っているんですね。これはこの監督っていう人の説明だったんですけども、ちなみにこの監督は黒髪の美少女に頼まれ事をされると断ることができないっていう、まあ、大変信頼できる人物なんですけども、他にですね他の登場人物に同級生で、メガネっ子がいるんですけども、モールでウェイトレスのバイトをしていたりだとか、この子は地球から来てるんですね。もう一人地球から来てる同級生で、まさにこう黒髪の美少女っていうのがいるんですけども、これがですね、まあ、いわゆるこうツンデレではないのかな、まあ、ツンツンしたキャラクターで主人公にやけにつかかってきたりとかするんですけども、まあ、一方でこのグラドゥルスっていうアニメにすごく詳しくて、まあ、作画にまでいろいろ意見を持ってるというか詳しいっていう、いわゆる作画中っていう人なんですね。で生産数の少なかったこのグラディルスの DVD なんかも持っていたりとかして、一方で古武術をマスターしていて、いたずらしてきた同級生の男の子をぶっ飛ばすみたいな、そんなシーンがあったりとかしてですね、まあ、主人公のライバルになるのかなと思わせておいて、実は結構すぐに仲良くなっちゃったりするんですけども、まあ、基本的にはその出てくる人物同士の人間関係っていうのは悪くなくて、まあ、悪い人っていうのはいないんですよ。みんな仲良くしてるんですね。っていうのはやっぱり主人公自体小学生ですし、その周りの人間関係なんで、あんまりね裏があったりとかギスギスしたりとかってやっぱりしないですよね。まあ、それだけに安心して読んでいけたりするわけなんですけども、このコミックのタイトルの月ロボっていうのは一体なんだっていう話になってくるじゃないですか。これはですね、月にロボットがあるんですよ。なんでそんなものがあるかっていうと、昔ですね、月で万博が行われたんですよ。月面科学博覧会っていうものですね、12年より少し前ぐらいに行われたらしいんですけども、これの目玉の展示物として、このアニメのグラドゥルスのロボットですね、実物大でしかも動くと、つまりアニメの中に出てくるロボットを完全再現しようというプロジェクトがあって、実際に動き出したんですけども、その当時の最先端の技術を積み込んで制作した結果、コストが高くなりすぎて、まあ、うまくいかなかったと。でそのプロジェクトは途中で放置されてしまっていたんですね。全長50メートルのロボットが月面に放置されているということが分かって、でそれをこの主人公たちはリストアして、でまた動かそうというふうな話になるんですよ。まあ、メカニックの男の子がリストアの主な部分っていうのを担当するんですけども、ただですね、 やっぱり実物があるわけじゃないですか、ロボットの。それを直すにはやっぱりお金がね、いるんですよ。例えば、ボルト1本折れてたらば、そのボルトを直すのに、まあ、主人公のですね、お小遣いの半年分ぐらいがかかると、そのボルト1本購入するためにっていうような現実的な問題があったりして、あとその部品が足りなかったりとか、顔のパーツがどっかに行っちゃったりとかっていったいろんなトラブルがあるのを、どういうふうにこう乗り越えていくかっていうのが、この話の展開なんですけども、展開というかその1話1話っていうのはそういった問題があって、それをこうどうやって解決していくかっていうことの積み重ねなんですよ。で、その中で主人公たちがですね、こう思わぬ才能を発揮したりだとか、成長を見せたりだとかっていうふうにして、それと同時にこのロボットですね、グラドルズっていうロボットも徐々に動くようになっていくんですね。2巻までの時点では、ようやく右手が動くぐらいのものなんですけども、この後無事にこのロボットは動くようになるのかと、そして動くようになった場合に果たしてロボット同士のバトルシーンみたいなものはあるのかどうかとかですね、いろんな期待があるんですけども、まあ、この作品はですね、ただただ明るい作品っていうわけではなくて、まあ、例えば友達が月にはですね3ヶ月以上連続していられないっていう設定があるんですけども、で1回地球に戻ると半年以上の間を置かないとこう健康上の問題があるということで再び月に来ることはできないというようなまあルールがあるので、それで友達が地球に戻るっていう話があって、で結局それは戻らない、すぐには戻らなくなるんですけど、なんでかっていうと、あのテロの予告があって地球に戻る船が出なくなってしまったからっていう理由なんですね。まあ、他にも、月の裏側に軌道エレベーターがあるんですけども、軌道エレベーターってここ何年かで名前を随分聞くようになったんで皆さんご存知なんじゃないかと思うんですけども、まあ、地球の表面から、静止軌道上までですね伸びる、まあ、大きな大きなエレベーターですよ。宇宙船をいちいち打ち上げるよりもこうよっぽど効率よく人や物を宇宙に送ることができるというそういう、まあ、夢のような建造物なんですけども、昔70年代ですかね、アーサー・シー・クラークの小説で楽園の泉っていうのがあったんですけども、これなんかが有名なこの軌道エレベーターっていうものを扱った作品の代表格ですよね。あとは最近だと野尻芳介の南極点のピアピア動画っていうのがあるんですけども、これでも扱われていて、この南極点のピアピア動画っていう小説も大変読みやすくて面白いんで、ちょっとでもね興味があれば読んでみるといいんじゃないかと思うんですけども、それでですね、まあ、この月にも軌道エレベーターっていうのがあるんだけれども、これがですね設計ミスで実用に耐えないものだったということで、今もうなんか斜めにかしいじゃっていて使えない状態なんですね。10年くらい前にヘリウム3を輸送するために建設されたんだけども、まあ、そういったミスによって使えない状態になってしまったことによって、まあ、出資をした国がですね、経済的に破綻寸前にまで追い詰められたという設定があるんですけども、まあ、資源の独占を目論むような国家があるっていうことなんですよ。つまり、まあ、そんなわけでこう科学技術に裏付けされたこう明るい未来の中でこう楽しくやってるっていう話じゃなくて、こう現実的なドロドロしたものもあるという、まあ、ある程度こうリアリティのある世界の話なんですね。まあ、なので細かい SF 設定なんていうのが挿入されてくるんですけども、これらもですねよくできていて、まあ、例えば月面に出る際に宇宙服を着なくちゃいけないんですけども、これは宇宙服を着るにはその宇宙服の運用資格っていうものが必要で、で子供はそれをほとんど取れないんですね。なんでかっていうと試験があって、だいたい高校卒業程度の学力が必要らしいんですよ。で主人公たちは12歳ぐらいの子供なんで、そんなものは普通は取れないんですけども、実際主人公たちの同級生はほとんど持ってないんですけども、まあ、でもよくある話だとは思うんですけども、まあ、その昔はいろいろ規制が緩いっていうことがあるじゃないですか、ね、あのおばあさんが大型トラックも運転できる免許を持ってるけども、それはその免許取得当時は特にいろいろ区別がなかったから、何でも運転できる免許になってるからだみたいな、そういうわけですよ。でまあその規制が緩かった当時に書類を申請するだけで運用資格が取れるっていう時代があって、その頃に両親が資格を、まあ、その取得させていたっていうような、そういう設定があって、主人公たちは宇宙服を着て、子供用の宇宙服なんですけども月面に出ることができるようになってたりとかですね。でこの子供用の宇宙服っていうのがちょっとカエルっぽい感じのヘルメットで、でイルミスーツっていう風に呼ばれてるんですけども、イルミっていうのは何かっていうとイルミネーションのイルミなんですね。 空気とかバッテリーの残量によって色がですね変化するということで、外からでも、まあ、パッと見一発で状態が分かるっていう、そういう、まあ、安全安心設計のユニバーサルデザインって言ってもいいんですかね。まあ、そういう宇宙服一つとってもそういう設定がありますし、他には、国際宇宙ステーションっていうものが現在今あの2013年現在ありますけども、 ISS なんて呼ばれてますけども、これの後継ですね、国際宇宙ステーション2、 ISS2 なんて呼ばれてるものがあるというような設定も出てきますし、あとはその宇宙に出たら何を食うかっていう問題があるんですけども、まあ、普通はですね、まあ、肉とか野菜とかレトルト食品、あるいはインスタント食品っていう、まあ、地球上で僕らが食べてるものとそんなに変わらないものを食べているっていうことになってるんですけども、劇中ではですねペースト状のこういかにもっていうペースト状のよくわからないものをこうスプーンですくって食べてるっていうシーンがあるんですけども、エヴァンゲリオン劇場版9でもシンジ君はなんかよくわかんないものを食べてましたけども、ああいった感じのものですよね。まあ、そういうのを食べてるシーンがあるんですけども、それはなんでかっていうと、まあ、娯楽用とかあとはその教育用の特別メニューっていう設定なんですよ。まあ、その月の開拓初期にこういったものを食べてたんですよっていう、まあ、その昔の暮らしを体験しましょうみたいな、そういう趣旨の日が月に一遍とか半年に一遍とか学校ではきっとあるんでしょうね。でその食事に関してなんですけども、まあ、同じもの地球上と同じものであっても月で食べるとちょっと味が落ちるっていうような話があったりとかしてですね、まあ、そういう細かい物語の本質と関係ない部分までいろいろと設定があったりするんで、まあ、SF 好きとしてはいちいち、うん、よくできてるねっていう風に、ね、ニコニコしちゃいますよ。まあ、そういうわけでですね、まあ、明るくて元気な主人公が、まあ、月というですね異世界を舞台にしてロボットという燃えるガジェットを中心に日々をですねこう過ごしていくと、まあ、いろんなことが起きるっていう、そんな作品で、パッと読んでの印象なんですけども、そうだな、三つどもえっていう作品がありますけども、それもコミックですけども、あれがちょっと近いのかなというふうに、その女の子のキャラクターが多いんですけども、が主体になってこう、まあ、明るくでしかもこう仲良く掛け合いをするっていうようなところはね近いと思うんですよ。まあですね、気楽に読める一冊だと思いますので、どっかで見かけたら手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでお相手してまいりましたのはヒロシでした。ではまた次回。